おはようございます。それでは時間になりましたので、2016年度11月20日、主の十字架クリスチャンセンター、神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主を待ち望む時をお持ちいたしましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの名を褒めたたえます。主イエスキリストの名のもとに私たちをこの場所に集めてくださって、あなたを礼拝し、あなたを賛美する、この恵みの時を心から感謝いたします賛美の霊を注ぎ、予言の霊を注ぎ、メッセージの霊を豊かに注いでください。 また、オンラインで座られている方々の上にも等しくその恵みを流してくださいますように心からお願いいたします。私たちはあなたに期待いたします。これからの時を主の御手にお委ねいたします。感謝して道的主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。お願いします。
感謝します。お立ちになれる方はお立ちになって、共に主を褒めたたえてまいりましょう。
られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう。その通りになるから、私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました。皆をたたえます。あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう。その通りになるから、すべての問題困難、あなたは勝利取られた。言葉の通りになりました。皆をあがめます。私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました。皆をたたえます。皆をたたえます。皆を、皆をたたえます。アーメン。感謝します。続く賛美を賛美したいと思います。
私の眼差し天に向けて祈る。
続く賛美を、もう一度、私の眼差し天に向けて祈る、私の心を天に向けて今祈る、天に届く賛美、天から注ぐ賛美、今私は歌います天へ続く賛美を、天に届く賛美、天に届く賛美、天から注ぐ賛美、今私は歌います、天へ続く賛美を、天へ続く賛美を、アレルヤ、アレルヤ。
このあなた方がこのよく理解できなかったとしても、語られたこの神の言葉に従ってこの踏み出していきなさいと言われます。私の言葉だけが真実を語っており、私の言葉だけがこの命を与える働きに入っていくと言われます。
あなた方が絶望してやまなかったもの、私にこの熱心に祈り求めてきたもの、長い間この祈り求めてきたもの、それ以上のものを私はあなた方に備えていると主が言われます。それこのあなた方の時間、またあなた方自身、またあなた方の心を私のもとに持ってきなさい。私はそれをこの何百倍にしてこのあなた方に返そうと主が言われます。あなた方は天の祝福を受けると主が言われます。
このあなた方がこれから見る栄光は、このこれまでとはこの全く違うと言われます。それあなた方は期待していきなさい。この神に期待して進んでいきなさいと言われます。
それではもう一度主を褒めたたえてまいりましょう。語り続けよう。永遠の命与えられた恵みを思う、天の都に住まう日々を覚え歌う、苦しみの後に表されに歌う、どんな荒野も泉が湧く、主の言葉があるならば全世界に今出て行き、良き知らせ伝えよう、与えられた証を持って語り続けよう、全世界へ、全世界に今出て
き良き知らせ伝えよう。与えられた証を持って語り続けよう、語り続けよう。
愛する天のお父様、主の御名をあがめ感謝いたします。この前半サミット今日感謝いたします。続く礼拝を主が豊かに祝福してください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。
賛美の恵みの時を心から感謝いたします。それではここでしばらくの間お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって人交わる時をお持ちいたします。宗法の内側にお祈りの課題がありますので、それぞれの課題に加えて、お祈りに加えていただければ幸いです。それではお祈りいたします。これらのお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、主の祈りを共にお祈りしたいと思います。お慣れになっていない方は、前方左手のスクリーンをご覧ください。それではお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それではここで、イエス様の父を富み体に預ける聖餐式の時をお持ちいたします。イザヤ・キアラ・マコト牧師に導いていただきます。
イエス・キリストの御名を褒めたたえます。あれ入ってないな。あれ、はい、ありました。イエス・キリストの御名を褒めたたえます。あれちょっともうちょっと大きくしてくれるかな。イエス・キリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。おねえ皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと父に預かる聖餐式の時を行いたいと思います。入ってる入ってる入ってる、はい、私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ、洗礼を受けていらっしゃる方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に扱っていただきたいと思います。それではお祈りをいたします。またオンラインをされている方で聖餐のご用意になる方は共に加わってください。お祈りします。天のお父様、このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、 それを受け取る信仰を私たちのうちにお与えください。またこの聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たちに与えてください。オンラインで礼拝されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐式をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔い改めの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人でお祈りの時を持ちましょう。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに御体と血をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。その御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。 お祈りします。愛する天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。新しく始まります1週間、十字架で罪許され、義とされ、神のことされた、この恵みの中を主と共に歩み、主が用意されている素晴らしい祝福と勝利を共に見ることができるように、力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことをありがとうございます。十字架を心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝します。聖餐の恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、感謝の献金の時をお持ちいたします。献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の恵みの時を心からありがとうございます。あなたからいただいた日々の恵みの中から、その一部を見舞いにお返しいたしました。この捧げ物を清めてくださって、また30倍、60倍、100倍と増し加えてくださって、あなたの御心の働き、御国の建設のためにご自由に用いてくださいますように心からお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人の経済を豊かに祝福してくださり、また健康を支えてくださって、さらに捧げることの恵み、この特権を受けるものとしてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝します。主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。それではここで特別賛美の時をお持ちいたします。本日の特別賛美は、エフライムの皆さんにお願いいたします。よろしくお願いします。
木原エルサレムと言います。木原誠の息子ですけど今日はですね、佐賀井匠君っていう、当時は20歳だったんですけど、今日が6年前にちょっと天に召されまして、それで僕が友情出演ということで出てるんですけど、僕自身はもう一応死の実家ではないので、わからない、知らない、初めての方もおられるかなというふうに思うんですけど、ちょっと特別賛美よりなんか思い出の話の方が良かったかなと僕は思うんですけど、そうですね、6年、佐賀田君とこう友達でいれてよかったなってすごく思いまして、久しぶりに今日は 祖父が亡くなったのでそのお別れ会ということで島本さんという方が来てるんですけど、だからこうずっとこう、時間を過ごした人っていうのはなんかこう言いようのないこう会った時にこう涙じゃないですけど、なんかこう一緒に時間を過ごした人っていうのは、言葉に合わせないこう思いがあるなというふうに思って、今でもちょっと6年もう6年経つのがっていうか、今でもちょっとうもう天国にいるのかなっていうのがちょっと信じられないような感じなんですけど、でもそのたっくんはそのそうですね、まあ障害を持ってこう今もっと聖書の中に神の国に入るためには多くの苦しみを得なければなりませんって書いてあって、今のそのちょっと前まで介護のなんかちょっと勉強じゃないしてまして、まあ介護にはこう年寄りと障害っていうのがあるんですけど、あなんかこう想像を絶するほど障害を持ってこう生きるってことの辛さじゃないですけど、こう無条件に差別されてるんだなっていうことをすごく感じてまして、ちょっとですね、なんていうんですかね、そこで神様に文句も言えただろうですけど、聖霊様に交わりながら、神様のことをすごく深くしてて、まあ、世の中現実を知りながらでも本当真実を知ってですね、天国の喜びに満たされながら生きてたんだなと思うんですけど、まあなんかそのタックンもとそうですね、賛美がすごく好きで、もう少年時代から知ってますので、一緒に賛美しようと僕が言った時に恥ずかしいから嫌だ、自分は嫌だっていうことを言ってた時があったんですけど、それからもう本当に神様が自分を愛されてるんだっていうことを知って、それからは逆に誘ってきて、なんかもう俺が嫌だわみたいな感じだったんですけど、なんか今もすごくそれが懐かしく思いますね。そうですね、なんか今日はちょうどなんかラザロのところの聖書を読んだんですけど、主は涙を流されたって書いてて、まあ、タックンのことを思うとですね、本当にこう僕も一般の出て行ってですね、なんか例の話するおばさんとかね、いつも会うんですよね。で僕もエルサレムっていう名前なんで、もうクリスチャンであるっていうことはもうバーンってこうみんなに言ってるというか、タックンが一番苦しかったのはこう伝道っていうところでこうきっと多分ぶつかったんじゃないかなっていうことをすごく感じてまして、伝道しないで生きることがすごくこの世では 楽というか、まあ皆さんがそこ誤解してるんですけど、神様をこう知るっていうのはこう心地のいいものでもなくて、なんだろう、やっぱそうですね、はい、そういう辛いことなんですけど、でもそれに勝る天の喜びがあるし、何を言いたいかわからないですけど、そうですね、本当にこうサタンっているんだなっていうのをすごく感じました。タックンのこともそうなんですけど、一番サタンが思うツボなのはサタンなんかいないと、でスピリチュアルの世界は素晴らしいものだみたいなね、そういうのが危ないというか、で今回今から賛美するんですけど、まあ、僕の賛美が久しぶりに聞けて嬉しいっていうのはすごくありがたいし、ありがたくはないな、タックンはあんまりそういうこと言わなかったんですよね。なんか自分が賛美することが嬉しいっていうか、で本来そうだのだと思うんですよね。人の賛美で僕も満たされたことなくて、回収賛美で自分が賛美してるときにやっぱこう満たされるのが本来の賛美じゃないかなっていうか、ね、苦しみの中にあって主の喜びがあるんじゃないかっていうふうに思います。あんまり賛美する気はないんですけど、でも神様に向かって賛美したいと思います。
私の切なる願いが見舞え に届きますように、私の唇に賛美が湧き溢れるようにしてください。 We give you praise, We give you praise、 あなたを褒めたたえる、再び来られる主イエスを心から待ち望む。私の切なる願いが見舞いに届きますように、私の唇に賛美が湧き溢れるようにしてください。 We give you praise, We give you praise、 あなたを褒めたたえる、再び来られる主イエスを心から待ち望む。 We give you praise, We give you praise、 あなたを褒めたたえる、心から待ち望む。 We give you praise, We give you praise、 あなたを褒めたたえる、再び来られる主イエス、心から待ち望む。
素晴らしい特別賛美を感謝いたします。それでは本日のメッセージ箇所をご紹介したいと思います。本日のメッセージ箇所は、新約聖書ヤコブの手紙から2章20節から24節までです。第3版をお持ちの方は、447ページ、古い方の第2版をお持ちの方は、410ページになるかと思います。新約聖書ヤコブの手紙2章20節から24節までで、司会者の方で拝読させていただきます。それでは読みいたします。ヤコブの手紙2章20節。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父、アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、 彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって信仰だけによるものではないことがわかるでしょう。それでは本日はこのメッセージ箇所からサミュエルの後にイザヤ・キラム誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
入ってるかな、入った、今入った、入ったですね。はい、おはようございます、おなるさん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は、ヤコブの2章からですね、17節の言葉が念頭の御言葉でしたけれども、その御言葉のすぐ後ろに、じゃあ実際に、信仰とはどういうことかということで、聖書が言っているところから見たいと思っています。今日はこのアブラハムがイサクを捧げたところ、創世記の22章にありますけど、そこも見ながら学んでいきたいというふうに思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。ありがとう。詩編がまだ新しいのはちょっと歌えないので、今日まで130編、来週からは新しい詩編にチャレンジしたいと思っています。今日まではちょっと詩編の130編でいきたいと思います。いいですかね。はい、それじゃあよろしくお願いします。お立ちの方はどうぞお立ちください。夜深い淵私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾け受けてください。主よあなたがもし不義に目を留められるなら、主よ誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝る。まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って、主を待ちます。イスラエルよ主を待って、主には恵みがあり、あがないがある主はすべての不義からイスラエルをあがない出される。21番ですね。 Show me the way。確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから。Show me the way, 祭殿の道show me the way 教えてくれる show me the way あなたと歩くずっと一緒にもう一度確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはないどんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから Show me the way 祭殿の道 Show me the way 教えてくれる Show me the way あなたと歩くずっと一緒に Show me the way Show me the way 祭殿の道 Show me the way 教えてくれる Show me the way あなたと歩くずっと一緒にずっと一緒にハレルヤー12番天の賛美違う違うすいません38番です。リバイバルの場で荒野に水が湧き上がり荒れ地に川が流れ出したこの国のため積まれてきた祈りがついに聞き遂げられリバイバルの風の響き今天から響き渡って癒しと奇跡の御業が表される神への愛を貫いて捧げられた命があった一粒の麦地にまかれて救いの実が豊かに実るリバイバルの風の響き今天から響き渡って癒しと奇跡の御業が表されるリバイバルのリバイバルの風の響き今天から響き渡って奇跡と奇跡の御業が表されるわざが表されるハレルヤー一番恵みによってお賛美した礼歌に入ります。十字架の恵みによって命与えられた主よあなたの言葉によって私は愛 思いを尽くし、あなただけを愛する、死に至るまで従い行こう、主の恵みによって、主の十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する、死に至るまで従い行こう、主の恵みによって、心を尽くし、心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する、死に至るまで従い行こう、主の恵みによって、主の恵みによって、あらららららら、サンダララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ理解できないことがある。あなたにはどうしてもわからないことがある。しかし愛する子よ、私はあなたよりはるかに高い神である。私は万物を作り、歴史を導き、全宇宙を創造した誠の神であると主は言われます。愛する子よ、わからないことを無理にわかろうとする必要はありません。理解できないことを無理に理解しようとする必要はありません。ただ私を信じなさい。私の愛を信じ、私の言葉を信じ、私が祭殿しかなさない神であることを愛する子を信じなさい。そしてあなたの喜びの声を私に向かってあげ、私の言葉に幼子のように素直になって従ってきなさい。後の日になってあなたは知るだろう。私の導きが祭殿であったことを、永遠という世界に入ったとき、あなたは見るであろう。私がどれほど偉大な神であり、愛と憐れみ満ちた神であったかを。私は永遠という恵みの中で、あなた方を導き、この地上の人生を導いていることを覚えなさい。あなた方はこの世のものに心を奪われるとき、私が見えなくなります。あなた方が自分自身に捕らえるとき、私の導きがわからなくなります。あなた自身を私の手に委ね、私の導きに従ってきなさい。私はあなたに祭殿をなし、この Y の時代にあなたの人生を豊かに祝福し、多くの人にとって祝福とすると主は仰せられます。あなたの思い通りにはいきません。あなたの願った通りにもいきません。しかしそのことを喜びなさい。あなたよりはるかに高い私が、あなたの思いをはるかに超える計画を表していくと主は仰せられます。最後に天の賛美を賛美したいと思います。主の御前に膝をかがめ、心を注ぎ祈ります。主の御前に両手掲げ、聖なる皆をあがめます。 私の命の限り主の家に住み主を仰ぐ天の賛美が今ここに満ちあふれて主の臨在の中すべてが恵みに変わる天の賛美が今ここに満ち溢れて主の臨在の中全てが恵みに変わる全てが恵みに変わる。愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。イエス・キリストの御名を心から褒めたたえます。三位一体の誠の神様が今日も豊かにご臨在してくださっていることをありがとうございます。特別賛美を心からありがとうございます。今日継がれたお一人お一人を心から感謝いたします。私様、オンラインされている方々を心からありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。また共に天で主を賛美している方々をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して私たち一人一人に豊かに語り励ましを与え、希望を与え、慰めを与え、御言葉をもって私の信仰を養い、育んでくださって、あなたがこの年用意されている100倍の祝福を共に豊かに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。語る者も聞く者もへりくだります。主をどうぞお語りください。神の言葉によって私たちを生かしてください。主に期待いたします。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。昨日私は飯塚に行ってきたんですけれどもね、ありがとうございます。その飯塚に行くときですね、朝雨が降っておりまして非常に強くで、車で送ってもらおうかなと思ったんですけど、ちょっといろんな事情があって車で送ってもらえなかったんで、まあ、お祈りしたんですね。妻と一緒にね、雨が私が行くときは、雨がと止まりますようにって、ね、で、まあ、駅に着いたら降ってみると思ったんですけど、私が行く間は止まりますようにって言ったんですね。 かなり真面目に言ったんですね。そしたらですね、行こうと思って傘を持って出たら雨が止まってたんですね。で、駅まで全く降りませんでして、それでも雨降ってもいいなと思ったらね、それも止まってたんです。あともね、どうしてかというと私の後にですね、喜びがなんか昨日は単発のバイトがあったらしくて40分間歩いていく、まあ交通節約でしょうね、行くそうですけども、ブログを見たら雨がとどまるように祈ったんですって、ね、でもあのブログ見たらなんかすごい信仰があったと思えない祈り方だったみたいですけども、そしたらですね雨がとどまっただけじゃなくてですね、晴れて暑くなったと書いてありました。で、小さなことなんですけども、私にとっては小さいことだけど大きいことだったんですね。本当に神様はこの小さな祈りでも応えてくれるなってことだったんですね。で、皆さんも日常生活の中で本当にごく小さなことも主に祈るっていうことを癖にしてほしいんですね。で、もちろん人生の大きな問題を祈ることはとっても大事ですけども、小さなことでも祈って神様と本当に交わって神様に応えていただく、手を伸ばしていただくってことはとっても大切だと思います。小さなことでもよく話し合っている夫婦やお子というのは大事な人生の決定をするときに、深く話せるんですよね。普段話してなくて大事な人生の決定のときだけ話すとなかなか最初ぎこちなくて、うまく話入るまでかなり時間がいります。で、普段から特別大きな問題じゃなくても小さなことでも神様と交わって 素直に祈ることはね、ぜひ癖にしてほしいなと思うんですね。でもう一つですね、今あちらこちらの聖会に人が来てるってことをパウロ牧師はよく言われるんですけども、それで昨日飯塚に行ったんですけど、私ね、どうぞ今日の飯塚の聖会にも新しい人がね、導いてくださいって祈ったんですね。そしたらまあちょっと早めに着いたんですけども、そしたら誰よりも早く新しい人が来たんですね。でそれで一回エルサレムの部屋を祈る会っていうのを夜あったんですけども、その時にオンラインで、見てた時に飯塚の人がそこにちょうど入ってきた人で、それが一回来ただけだった人が、その人が本当に久しぶりにまた来たんですね。で非常にセミナーも説教も真剣に聞いておられまして、石垣出身の人なんですけどね、私石垣がすごい好きなんで、石垣ですかとか言って、なんか急に親しみを覚えたんですけども、海がものすごい綺麗なところなんですけども、来られたんですよね。でなんか私はすごく祈りが聞かれるなっていうのを感じたんですね。で最近祈りがね、よくね、小さなことね、いちいち明かしてませんけど、小さなことはよく聞かれるんですけども、ぜひ皆さんね、神様といろんなことを、ね、祈って交わってほしいと思うんです。でその中で本当に主が自分のことを心を向けてくださっている、自分の祈りを聞いてくださってるんだってことをね、知ってほしいなと思います。それはとってもね、大きな祝福になりますね。それをね、ぜひ覚えててほしいなというふうに思いますね。それともう一つはですね、今英語の通訳でちょっとここにいらっしゃる隣の部屋ですけども、この三越新聞のね、一面にはこのイスラエルチームの後半のことが書いてありますから、ぜひお読みになっててください。いろいろこうやって書いてあります。それとその御免のとこですね、いつも言いますけど、ごめんどうでも、ね、ごめんのところを見ていただくと、ジョイ木村牧師の証が載っております。大腸がんが癒されたって。で皆さん、ジョイ牧師はがんだったんですよ。ガーンとすごい、信じられないぐらい元気ですよね。しかし証のことが書いてあります。第3期でかなり厳しい状況だったんですね。そこから癒された証が具体的に書いてあります。ちょっと今日はね、直接説教関わらないからもう読みませんけども、ぜひね、お読みになっててほしいというふうに思いますね。なんでゴスペルクラブのね、服着てんだってね、思いますけども、ゴスペルクラブの服着た写真が出まして、こちらはなんか入院中の時でしょうかね。入院中の時の写真が出ますけどもね、読んでてほしいと思います。それで、今日の話に入っていきたいと思いますけども、今日のところは、ヤコブの2章の17節の後なんですね。20節だから。17節で、それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものですと。これも先週話しましたけれども、つまり私たちは信仰を用いる、ね。神様を信じたものとしてそれを行動に表して用いていくときに、生きた神様を体験できますよって話をしました。じゃあ、具体的に聖書はそれに対してどういったか、聖書そのものが、ヤコブの手紙でその20節から、ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰は虚しいことを知りたいと思いますか、行いがない信仰は虚しいんですよと言って、じゃあどういう信仰がいいのかということを具体的に書いてあるんです。それは21節からなんです。私の父アブラハムは、この父というのは信仰の父という意味です。信仰の父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。神様から、これからやりますけど、神様からイサクをモリアの地に捨ててって私の示す山で捧げなさいと言われたときに、言われた通りに捧げるわけですね。言われた通り従うわけです。その時に神様から義と認められたのはその前なんですよ。15章なんですね。これ22章だから。ところがその義と認められたことが確かなことにされたということなんですね。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに、つまり遺作を捧げることによってその行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、従うことによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰は彼の義とみなされた。これは15章だから、イサクを捧げる前の話なんです。認められたのは、でもその言葉が実現した、つまり本当にその行うことによって確かなものにされたということですね。彼は神の友と呼ばれたということを書いてあるんですね。で、今日は創世記に、22章をご覧になってください。そこからちょっとというか、そこからしっかり学びたいと思います。創世記22章のところ、アブラハムがイサクを捧げたところですね。ページ数でいくと、私と同じ第3版方は32ページから33ページにかけて、一つ前の聖書の方は30ページから31ページにかけてだと思います。大丈夫ですかね。こちらね、ないか、あれの方はこちらご覧になったら出てきますから、ね、で見ていきますよ。創世記22章から1節、 これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。これ試練だったんですね。でもこの試練を通してアブラハムは信仰を全うしたわけですね。で、神は彼にアブラハムに語られます。アブラハムよ。飛びかけられたので、彼は、はい、ここにいますと言ったんですね。そしたら、具体的な言葉が来ました。2節。神は仰せられました。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山で、全生の生贄としてイサクを私に捧げなさい。さあ、ここでね、わからないことが言った。あなたの愛している、あなたの子、あなたの愛しているって言ったら、アブラハムがイサクを愛していることわかってる。その愛している子、しかも一人子なんです。イシュマエルもいるじゃないかというかもしれませんけれども、アブラハムのサラから生まれた子はこの子だ、イサクだけですし、アブラハムに約束されていた子はこのイサクなんです。このイサクからアブラハムは星のように数多く増えがると言われたんです。で、神様が約束して25年かけて与えられた子供なんです。アブラハムが25年待ち望んで与えられた約束の子供で、この子を通して星の数のようになるという約束の子供で、年寄り子って可愛いそうです。ね、年寄りが可愛いんですね。誰に聞いていいか分かりませんが、秋元福ちゃんって怒られますかね。ところが、ね、その子が、しかも一人しかいない子供で、神様愛してるって語ってるのが本当に愛してたんですよね。その子を連れて、モリアの地に行き、私が示す地で、一つの山で、伝承の池なんですね。伝承の池ね、ちょっと品が悪いですけど、分かりやすければ、丸焼きにしなさいってことです。伝承の池って研修意味しますけれども、もう全焼だから、完全に丸焼きにしなさいってことであります。これ、分かりやすければね。実戒に反するじゃないですか。殺しちゃいけないんだから。まして自分の子供を殺しちゃいとんでもないですよね。しかもこの子は約束の子なんですよ。25年待って与えられた子供なんですよ。神がおっしゃってくださった子供を捧げろって言われた。理解できないです。でも神は確かに言われたんですね。で、今は、こういうことを神が語ることが、形は違うけども、あることがあるかもしれませんが、ただ一つ大事なことは、本当に神が語ってるかどうかは慎重に十分に吟味しなきゃいけません。でも神様は今でも私たちに、形は違うけど理解できないことや、どうしてっていうことを語れることが、いつかしょっちゅうじゃない。時としてあります。で、この時、神様は、アブラハムに言われたんですね。その遺作を捧げなさいってね。で、まずこれで私たちの人生にもね、この前100倍の祝福のところで言いましたよね。父、母、妻はなかった。父、母、子、畑、家だったかな。兄弟、姉妹を捧げたものはって、神に従う中で捧げなきゃいけない時がある。まあ、捨てたって書いてあるね。まあ、知らせと言ったら捨てたものはって。だから死者に慕うこと、捨てることがあるかもしれない。でも神は返してくださるって話をしました。でもということは捨てることがあるってことなんですね。で、ここもはっきりアブラハムは、神様はアブラハムにそう言ったんですね。でね、じゃあアブラハムはどうしたのかってことですね。ね、次の説に聞き合うのが、次の説、3節、翌朝早くなんですよ。先週覚えてますか、何やったか。大歴代史の20章、これヨシャバテをやりましたよね。ヨシャバテも神に語られたとき、翌朝早く言われた通り出て行って賛美歌を歌えた。アブラハムも翌朝早くなんです。実はね、神に従うことの鍵があって、いいですか？繰り返しますよ。本当に神様かどうかは慎重に十分吟味してください。慌てることはありません。神だと思い込んで従ったらとんでもないことになりますから、本当に神様かどうかは慎重に十分吟味してください。でも、確かに神だって分かったら、あ、これやっぱり神様だなって確認ができたらすぐなんです。ペトロとアンデレは私についてきなさいって時に網をすぐに捨てた。ヨハネとヤコブはお父さんと関係良かったと思います。でも私についてきなさいって時に父を置いてって書いたらすぐに従った。で、鍵はね、すぐなんですよ。神かどうかは吟味してください。繰り返しますよ。でも本当に神様だと分かったらすぐになんですね。これもしね、アブラハムがね、翌朝早く起きた、行こうと思ったけれども、パッとイサクを見ると、最後の食事をしようと思って朝ごはんを食べました。コーンフレークを食べてるうちに、なんか、ね、コーンフレーク食べてるうちにね、ねこの前、イダヤと同じコーンフレーク食べたんですけど、まあ、私はチョコでしたけども、でこう食べてるうちにね、 あ、なんかね、こう最後の食事はコーンフレークで寂しいからもう一回食べようと思ってお昼になりました。カレーライスを食べてるうちに、ね、最後のカレーライスは角切りがいいからもう一回食べてからにしようと思って、夕食食べてると明日にしようと思って、明日になるとまた明後日と思い始めて、気がついたら1週間経ってて、いやあれきっと窓ガラスだったんだ、神じゃないんだと思うってことが起こるんです。すぐに従わないとき、人は多くの場合従えなくなります。そんなに私たちは強くありません。私はそんなに強くありません。でサタンもいるから、本当にいるから、だからね、神だと分かったらすぐに従うと鍵なのかな。神だと分かったら、でこれすぐ従ったんでね、そういうんだと思う。アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い人もね、一緒に最初出てったの、イサクと一緒に連れて行ったと。で彼は全焼の雪のための焚き木を割った。イサクをね、焼くんですよ。イサクを焼くための焚き木をこうやって割って、そして彼は神がお付けになった場所へ出かけていった。いやすごいなと思いますね。天国帰ったらちょっとアブラハムにこの時の気持ち聞きたいんですけどね。3日目に3日、つまりその石の焼いた場所に3日かかるんです。イサクと3日、イサクを丸焼きにするために、伝承の池をするために歩いていったわけですよね。でそして3日経った時に、その場所が見えてきた。遥か彼方に見えた時に5節、それでアブラハムは若い者たちに、ここで2つ目のポイント、アブラハム言ったわけですね。あなた方は、若い人たち、あなた方はロバと一緒にここで待ってろと、残ってなさいと。この後、私と子供は、私とイサクはあそこに行って礼拝をしてあなた方に戻ってくるって言った。誤解しないでください。アブラハムはイサクをね、捧げたくないと思ったんじゃなくて、もう捧げることに決めてた、丸焼きにすることを決めてた。でもここで何て言ったかったら、戻ってくる、イサクも一緒に戻ってくるって言った。どういうことがありますか。矛盾してるような思いはしませんけど、本当に彼は主のおっしゃった通り捧げようと思った。だけど仮に捧げて丸焼きにしても、すいません、ちょっと表現悪いけどね、分かりやすく丸焼きにして灰になったとしても、神はこの子から、この子から子孫を増やすとおっしゃった、星の数のようにするとおっしゃったんだから、仮に伝承の池にしたとしても、その灰の中から神はイサクを返してくださると信じてたんです。そしてイサクと帰ってくるぞっていう告白してるんですね。つまりね、旧約のこの時なのに復活の信仰がある、復活の信仰が。でアブラハムが信仰の地と呼ばれることの一つのポイントはここなんです。彼には復活の信仰があった。神がおっしゃるんだからとにかく従おう、わからないけど、でも神は彼に灰にしたとしても、その灰の中から復活させてくださる、そう信じてたんですね。だから一旦あそこに行って礼拝してまた帰ってくるって。でこれはもうなんとかなんとかこの子を助けようとかじゃない、もう言われた通りする、でも必ず神様を返してくださるって信じてるんですね。そういったわけですね。いやね、復活の信仰あったんですね。で皆さん、復活の信仰ありますか。下げるときにね、ああこれでなくなる、はあ、まあ今日の説教聞かなきゃよかったああってこれ復活の信仰ないんですね。神様いるんだから分かりました。でもこの頭で考えてわけわかんないけど、あなたは良いことしかなさらない、あなたは復活することしか死に打ち勝った方だから、どんな風にして神様はこれを祝福にしてくださるんだろうな、神様楽しみしてますからねって言って期待して叫んでますか。私たちは復活したイエス・キリストを信じてるんですよ。十字架にかかるほど愛された方だけど、復活した方を信じてるんですよね。でアブラハムにはその復活の信仰があったんでね。でこの後も、ちょっと後でまた告白してるんですけども、アブラハムは全焼の池のための焚き木を取ってイサクに負わせる。人刀を、これつまり人刀って火をつけて刀で殺すからね、それを手に取って、で進んでいく。イサクが言うんですよ、お父さんに。父アブラハムに話しかけていった。お父さん、イサクは、なんだイサクって言うとね、イサクが言うんですね、人焚き木はあるけど伝承の池の羊はどこにあるのですか。あれお父さん、人焚き木あるけど伝承池にないよって、お前だって、ね、とても言えないですね。そしたらイサク、なんていうかアブラハムが言うんだ、イサク、神ご自身が伝承の池の羊を備えてくださるんだ、その通りになったでしょう。でこれはでもね、最初から羊が備えられるということを意味していない。神ご自身が備えてくださるって言いながら、もうイサクのことを思ってる。この時はイサクは、お前はお前を作るんだって、 神ご自身は備えてくださるんだよって言いながら、彼はイサクのことを意識してるんだけど、でも告白は神ご自身が羊を備えてくれるんだよって言った。さっきは一緒に帰ってくるときここでも神が羊を備えてくれるんだよって言った言葉なんです。で、アブラハムが言った通りに神は羊を備え、アブラハムが言った通りにイサクと帰ってきたことになった。何を告白するかなんです。で、今日前半3B の選んでくれたんですね。私は何だっけ、許されました、私は何だっけ、癒されました、私は祝福されました、問題困難勝利したって言ったでしょ。で、皆さんね、捧げるとき、従うとき、状況が全くそう見えないときに、なんて言ってますかね、自分に対して人に対して、はあね、もう自分で自分嫌になるときありませんか。私は昔しょっちゅうあった。今でもあるんですけど、ちょっと昔と違うのはね、もう嫌になってしまうものが自分だと受け止めたから、そんな私を神が愛して、そんな私でも虫がいいと言ってるんだから、もう自分も人も何言ったっても神が、だからどうでも言ってませんよ、少しでも成果されていかないといけないけど、神はしてくださるっていうね、信仰がね、今は確かにあるんです。私遺伝と違う。だから言うときに大事なことなんですね。はぁってなりませんか、時々。もうはぁ、もう私はこんなんだけど、もう本当にと思って、こう自分で自分を思うことありませんか。ないかな。ね、そのはぁって思ったときに、はぁ、もうこんなんだから、もうどうしようもないんだけど、神が祝福してから、もう本当にどうしようもない。もう本当にもう、なんだ、なんだけど神は祝福してください。もうなんで神様こんな祝福されるんだろう。もうどうしようもないぐらい祝福されるんだ。どうしようもないほど神を愛してくださる。もうなんかもう腹が立つほど愛してくださるわって、こうそういうふうに切り替えてますか。いや、極端に言ってるけど、結構告白はね、ここで言えばね、はぁ、あ、イサクを、はぁ、あ、はぁ、あ、神が備えてくれるんだよ、はぁ、あ、はぁ、あ、はあ、元気でなとかね。そあるいは、ね、あそこに礼拝に行って、帰ってこれたらいいけどな、とかね。告白がね、現実的すぎたり、否定的すぎたり、神がいると、しかも神がいると、神様は愛の神で、再臨以外なさらない神で、一人子イエス様を十字架にかけてよみがえらせた神で、しかもあなたのために、私のために、その神様を信じているというところに立って告白してます。で、私のこの頭は知ってます、脳は 1-2% でしょ。アインシュタインでさえ何パーセントだったっけ、 5% か、ありがとう。アインシュタインでさえ 5%、 私たちは 1-2% 凡人だからしか動いてない。神様のはるかに高い、分かりませんよ、分かりっこないですよ。でも一つ分かってることは、神は私たち一人一人を本当に愛しておられる。しかも永遠という中でね、我々はこの地上という団体の中にいるから、100年生きても永遠に比べたまばたきです。ですか。だから本当に永遠という箇所の中で愛してくださっていて、最大以外なさらない神なんだから、分からないですよ。でもその時にアブラハムのように、いや、神様は返してくださるし、ちゃんと用意してくださるんだっていう告白をするかなんです。人に対しても、はあ、なんでお前はそうなんだ、もうどうしようもないけど祝福されるんだよ。はあ、本当にもうこんなことしたら神に裁かれるだろうと私は思うけど、神は祝福するんだよ。そんなことしてるから罰が当たったんだよと日本人は言うけど、神は祝福してくださるんだよ。いや、皆さん、これちょっと日本人賢いですからね。賢いっていうのはね、分析して判断するんです。私能力あると思います。精霊に持ち上げたらいいんだけども、精霊ではなくてサタンに持ち上げる傾向がある。お医者さんがダメと言ったらダメなんですか。私はお医者さん尊敬してますからね、誤解しないで聞いてください。本当にお医者さん尊敬してますよ、真面目に。だけどもお医者がダメと言っても、神がダメと言わない限りダメではありません。ダメって言ったら、神が天に帰っておいでと言わない限りダメではありません。そうですよね。これね、大事なところなんですよね。 でどう告白するか、これ言葉って大事なの。言葉ってのはどう信じてるか表すから、どう信じてるか表すから、言葉っていうのは。ダブラもそう言ったの。そしてね、歩き続けて、そしてアブラハムが神に作られたところに、場所に着きました。9節ね、これ9節大事なところある。2人は神がアブラハムに作られた場所に着いた、主がおっしゃった場所に。そしてアブラハムはそのところに祭壇を築いて、そして焚き木を並べて、自分の子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばして刀を取って自分の子を振ろうとした、本気だった。でアブラハムも自分の愛する子を本当に神に従って送ったのはすごいと思うけど、今日は違う観点で話したい。私、イサクがすごいと思うんですよ。皆さん、イサクになってくださいね。ちょっと今ね、私はアブラハム祭壇着てきましてね、あ、ちょうど息子がいるからさっき次男歌ってくれたから、じゃあ読んだにしようかこう、あ、いたや、いたやジュニアってね、こう縛ってね、これ言ってね、ね、神が言うからちょっと上がれとか言ってね、殺すぞとか言って、入って、入ってって黙って上がりますからね。いたや言うでしょうね、もうちゃんと助けてってこれね、イサクね、黙って縛られて、サイドに上がってるんです。すごいと思いません？私、ヤコブとはね、ヨセフはね、無理だと思います。ヤコブだったらおそらくね、なんとかしてかね、これ書き上げようとする。ヨセフはね、なんかね、これね、これね、これね、とんでもありませんとか言って言いそうですね。で、私昔こう思ったの。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフって書いてあるでしょ？で、ヤコブもヨセフも多いし、アブラハムも多いけど、イサク少ない、書いてる記事が。イサク大したことないと思ってた。バカだったですね。イサクの記事が少ないのは試練が少なかったと思うんで、おそらく。ないとは言いません。あったけど少なかったと思う。どうしてか。イサクは黙って焚き木にこの上に乗って殺される従順な頃を持ってたんです。従順な人はね、試練って少ないんです。あってこれ普通できないですよ。できますか皆さん。こう芝居でパッと待ってね。まず普通抵抗しませんかね。でね、下で待ってる若者に向かって大声叫んでね、ご乱心ご乱心助けてとか言っていませんかねいやいや本当にイサクね、黙って縛られて上がってるんですよね。あ、これすごい、ちょっとイサクの本当に心は、私こういう心がね欲しいんです。自分であるなんて言いませんよ。こういう心が欲しい。 でもこれは言い換えたらね、アブラハムとイサクがものすごい信頼関係があったんですよ。父、このアブラハム父さんが言うんだから意味があるんだろう、分かった、黙って縛られて上がろうって。でもおそらくね、アブラハムはイサクに言ったと思う。お前はね、25年待ってね、与えられた子なんだよって、神が約束した子供なんだよってね、お前を通してたくさんの人が増える、お前には使命があるんだよって、こういつもいつもこう本当にアブラハムから言葉を聞き、本当に愛された子だったんで、そのお父さんが神様がおっしゃったんだ、さあ登りなさい、お前をほぐるからって言った時に、えっって言うんじゃなくて、あ、そうなんのって、ね、お父さんがそういうんだったらそうだろう、分かったって言って黙って上がるほどの特別な関係があったんですね。こういう関係を持ちたいですね。親子であっても教会であってもすごい信頼関係だと思いませんか。あれ、ね、こういう関係があった。私ね、神様はこういうことを起こされるんだと思うんですね。で、イサクはだから黙ってなかった。で、アブラハムもしたかったけど、イサクもすごいですね、これね。それで話戻りますよ。それでアブラハムは殺そうとしたら、神が言ったんです、その時。主の使いが天からやってきて、アブラハム、アブラハムって一番最初の人です。呼ばれたん。はい、ここにおりますって答えたら、今度は全く違う。見つかりました。12節。あなたの手はその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることはよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ、惜しまないで私に下げた。つまりアブラハムは本気で殺そうとした、ほくろうとした、言われた通り。で、神様分かったから、もう分かったって言ったんですね。で、これでね、ところがね、皆さんが従うときにね、神様に従おうとするんですけども、ね、ちゃんと大義も取って、ね、行くんですけども、このことを知ってますからね、イサクを乗せた後にね、肩の手でパッと上げるの。ここまではイサクギョギョで、ここになったらここからスローモーションになるの、こう、ね、神様まだ来ないでしょ、天使はまだですかとか言ってね、天使まだですかとか言ってね、これでイサクにパッて刀が当たった瞬間止まるんですね。こうですね、もうここから動かないこういうのはね、捧げてないんです。そういう捧げ方してる人いませんかね。 神が必ず返してくださると信じることはものすごく重要です。復活はでもさ、捧げるなら返してくださるってことなんですね。で、アブラハムは復活を信じてたから本気で殺そうとした。で、神はそれではもういいと言ってちゃんと羊を備えられた。で、その後にこう書いてあるんですね。14節飛ばします。そしてアブラハムはその場所、羊を備えられた後ね、アドナイイルエと名付けた。これ主を備えたもという意味なんですけども、主の山には備えがあると言い伝えた。このアドナイイルエというのは主の皆の一つなんです。神が全てを備えられたことなんです。本当に神は全てを備えられます。でもそれはこのところで書かれている。本当にアブラハムが神が会うとき、一番はっきり一番大切だったでしょうね。自分の命より大事だったんじゃないですかね。約束の子供、目に入れても痛くない子供、年寄り子ですからね。年寄り子は可愛い。この本当に特別な可愛い神が約束してくださった子供、この約束されて25年待って与えられた子供、もう本当に自分の命に代え難いほど大切な子供をアブラハムは神の前に本当に捧げていった。主がおっしゃったから、本当に主をそれで主を大事にした。その時に主は備えてくださるなんです。新約的に言えば、神の国と神の業を大事にしなさい、そうすれば全てを備えられていた。で、皆さんね、神は本当に全て備えられるんです。で、ポイントがある。神の国と神の義、つまり本当に主を大事にすると備えられるんですね。この時アブラハムはイサクを捧げた時備えられたんですよね。で、皆さんね、だからね、皆さんもそういうチャレンジを受けることがあると思うんですけど、その時にね、ぜひね、捧げていただきたい。で、これね、復活を信じてないとね、はーってなるんですよね。復活を信じてほしいんですね。神は返される神です。で、一番大きいのはね、我々はね、永遠だからね、地上だけじゃなくて永遠というレベルで復活を考えた時にね、私は天国行ったら風景随分違うと思うんですよね、本当に。 でも地上でも神は返されます。誤解のないように、この時は地上で返されてますから ね、 でね、でそのことをね、できてほしいんですね。で、まあ、何度か証しをしたんですけども、どの証しをしようかと思ったら促しが来るからね、もう何回もした証しなんですけど、あるご婦人がね、神様を信じて喜んで信じてたら、ご主人からハウガを受けた、ね、でハウガを受けたけど、ますます熱心になったら、ご主人がね、1週間に1回しか家に帰ってこなくなって、洗濯物を持ってくることとお金を持ってきてくれてた。そしたらやがてそのご主人がもう帰ってこなくなって、お金も入れなくなった。彼女は困ってしまって、アルバイトをしながら教会に通い、進学校に通うようになった、ね、子供もいましたからね。そして、やってたら教会でね、予言をしてるときね、その牧師が言ったん、その予言は違いますって、ね、予言違うと言われたら傷つくでしょ。で、彼女は思った、もう予言なんかしない、進学校も行かないと思ったら、神に言われたん、やり続けなさいってね。彼女はハッと思って、分かりましたって言って、偉いと思う、従ってやったん。そしたらまた次語ってきたん、神様が、あなたが取っている虎の子の貯金を捧げなさいってね。で、彼女は思った。だってね、ご主人がお金入れてくれないから生活困ってて、アルバイトして生活はギリギリだけど、子供がいるから何が起こるかわからない。何が起こった時にこのお金がなかったらどうするのと思って、彼女は葛藤した。葛藤したのは、カットしたんじゃなくて葛藤した、ね、そしたらですね、神が本当に語る時ってあるでしょ。聖書のどこ読んでても、なんかもうそればっかり来る。説教は全然献金の話でも何でもないのに、説教を聞いたら全部そういうふうに聞こえてくるっていう、神が当たってる、そういうとこあるんです、本当に。で、彼女はそうなって、誰にも何も言われてないんですよ。もちろんその牧師のこと言われてないんですよ。神様にしてもらえた。彼女はね、もう分かりました、神様はそうおっしゃるならそうしますってね。で、子供しろいのはね、普通すぐだけど、じゃあいつ捧げればいいんですかって聞くんですね。神様言ったら、あなたの誕生日って言われたんですよ。で、誕生日近かったから、分かりましたって、誕生日の日に持ってった牧師の家に。じゃあね、牧師の子供がね、祈ってた。家族で一切に行けるようにって。で、もう一人同じことを示された人がいて、二人献金して、その家族一切に行ったんですよね。で、それで持って行ったので、面白いって言いました。献金をまた持って行った日の帰りね、その嬉しくて嬉しくてスキップしたって。はあ、神様やっぱり本当に信じたので喜びが来るんですね。スキップしながら帰ったんですって、ね、そして家帰ってみると、その友達のご主人もやっぱハウガしてて、友達を、ところがその友達のご主人が知ってて、お前の友達はね、今日誕生日だけど、ね、誰もやってくれる人はいないしだろうって言ってね、呼んでやってやれって言ってね、呼んでもらってお祝いしてもらったんですって。で、まあ、それがね、報いかなと思ってね、あ、神様ありがとうございますって言ってね、まあ、ちょっと喜んで帰ってきた。そしてさあ寝ようと思って11時半ぐらいに、 布団に着こうとしたら電話が鳴った、ね、まあ、携帯なんて、ね、なかったから電話が鳴った、あったかもしれないけど、まあ、一般火災だけだった。で電話を持ったら、もしもしって言ったら、すみません、半年ぶりか1年ぶりか忘れたけど、ご主人なんですよ、もしもしって。でいきなり何て言ったかというとね、俺バカだよねって言ったんだよね。でここでね、彼女がちゃんと教会行ってたからね、よかった。教会行ってなかったらね、俺バカだよね、そうよ、あなたバカよって言ったと思いますところが、いや真面目な話、ところが彼女は俺バカだよねって時にね、どうしたのって聞いて、でそこ話になってバーッとね、そしたらね、ご主人がいいんですね、途中で今日誕生日だったよねって分かってかけて、しかもお酒飲んで、お前お酒飲まないとかけなかった、かけれなかったんですよ、ノンクシャだからね。そして言ったんですね、今どこにいるのって、オンラインしてるから言いませんけどね、地名はある場所って言ったん。そしたらね、言ったんですね、えっ、そこにね、長崎来たから牧師がね、明日そこでね集会するのできってって言ったらね、分かったって言ったんですって、ね、そして私にその後ね、次の日かな、なんかに電話してかかってきましてね、今日夫が行きますとか言ってね、夫とか思いましたよね。それでですね、私はもう伝道用の説教をしっかり用意して、で、まあ、もう一つは献身者向けの説教をして行ったんで、当時はそこの場所は多い時70名ぐらい、少なくても20名ぐらい集まってたから、差が激しいんですけど、結構人集まってたんですね。だからで新しい人も結構来てたから行って、それでね、じゃもう最初から人がいたんで、もその人はね、どうもクリスチャンっぽかったし、他教会もいっぱい来てたから、で違うかなと思った。で、まあ、献身者向けの話を始めたんですね。それではみんな聞き入ってるから、違う、誰もいないなと思って、もう来るかな来るかなと思って、来たらすぐにその伝道用の説教に切り替えようと思ったけど、最後まで来なかった。あ、来なかったなと思って、それで説教終わってミニストリーに入ったら、その献身者向けの説教をしてた時にうなずいてた人がいるじゃん。その男性が後ろから来た、初めての人はね、当然教会のどっかの教会だと思ったから、どちらの方ですか、お名前はって聞いたらね、ご主人だったんですよ。なんでノンクリスチャンは献身者向けの説教をうなずくんだと思いながらですねそれでね、慌てて短く福音をパッと語ってね、もう招かなきゃと思ったからね、信じますかって言ったらね、信じるつもりで来てたんですね。信じるつもりで、まあ、だから説教も何も関係ない、もう信じるつもりで来てたから、ね、もう信じますって言ってね、じゃあ悔い改めましょうってね、真剣に悔い改めてね、あれ本気でした、本気で悔い改めてね、エッソン信じたの、その日。それがね、10月ぐらいだったような気がします。で11月に牧師がイサヤに行ったでしょ。1月1日にイサヤに行って油注がれた牧師から洗礼を受けたんです。夫は帰ってきました。虎の子のお金はなくなったけど、支えてくれる夫は帰ってきたんです。どっちがいい？見事です。あんまり具体的に言うと分かってしまうから、もうこれ以上言いませんけど、今牧師子供たちは教会ちゃんとつながって楽器してますよね。あれね、見事ですよね。でね、神様に迫られた時、いいですか、神様に確認はしっかりしてくださいね。イサク、あなたにとって大切なもの、あなたにとってこれを失ったらどうなるのって、これ神様がくださったんじゃない、それなんでとかね、そう思うことがあると思う。それを一回神の手に本気で返す、見せかけじゃなくて本気で返したり、まあ、言葉を気づけば捨てたり、いい言葉で捧げたりしないといけない時がある。主に言われる時ですよ。しょっちゅうとは言いません。でも確かに人生にはあります。でもその時にね、必ず帰ってくるんです。神様が最高の形、最善の形で返されるんです。それを信じて喜んで捧げてほしい。アブラハムはね、すぐに捧げました。すぐに来ました。そして必ず灰になっても灰の中から帰ってくると信じて捧げた。そしてアドナイルへ主を備えたもって、この後イサクを通して星の数のような子孫を今見てるでしょう。で今年100倍の祝福でしょ。すでに捧げたことのある方は何度も言いましたけども、100倍返ってきますね。期待しましょう。でもこれからそういうところを通ったら、今まさに通ってる方がいると思う。今まさに、と思わないで喜んで下げてください。帰ってきますから。でこれね、こういうことがチャレンジされる時ってのはね、神の働きが大きく変わる時なんです。これが言われる時ってのは、 おそらくイサクは13歳ぐらいじゃないかと言われて、分かりませんぐらいじゃないかと言われてる。ということは25年かけて生まれて育ってきて、可愛い盛りに下げろって言われた。でもその時なぜアブラハムが下げられたかと思うと、私は思うんですね、これは推測ですけど、まずこうも25年間アブラハムは待ったでしょ。神は25年に約束成就されたでしょ。100歳になった不可能の体で、奥さん90歳で、神様は何でもできる、本当に約束を果たされた、こんなに愛らしい子でこんなに祝福してくださった、この神がおっしゃるんだから、この頭では分からないし、なんでと思うけど、ああやって約束を破らずに不可能な奇跡をなさった神様なんだから、必ず意味がある、きっと神様は再臨をなされるっていうふうに信じれたんだと思うんです。25年間待ったことが、である方は今ここを通って訓練の25年間を通ってる最中でね、忍耐って好きじゃないじゃないですか。私もいつも言いますし、ね、忍耐が好きな人がいたらね、私は祈ります、神様あの方は好きだそうですから、私の忍耐あっちにあげますってね嬉しくないじゃないですか。でもね、忍耐はね、宝になるんです。その忍耐を通して神の愛をね、もっと深く知る。その忍耐を通して神様の真実をこう本当に体に染み込む。忍耐を学んでるかどうかは信仰者として、実はこれは勇士となる鍵なんです。でアブラハムは25年間待った。途中でイシュマエルという失敗をしたり、99歳の時笑ったり、そういう弱さと失敗をしながら、にもかかわらず約束通り与えかった神様を知ってたから、イサクを捨てなさいという時に理解できなかったと思いますよ。ええって思ったと思いますよ。でもその神がおっしゃるんだから、きっと何か意味があると思って従えた。お医者下げた、復活することを信じて。いやね、私教会としてはそういうとこ来てると思うんですよ。これからガーッと、で教会っていつも建物じゃなくて身体一人一人だから、そういうね、神様の祝福が、ね、今年ね入ってきます。信仰持ちましょうね。持ちるってことはつまり翌朝早く出ていくってことです。祭壇の上にイサクを置くってことです。もしあなたがイサクなら喜んでこう祭壇に乗るってことです。それで神様のね、すごい栄光を見ます。でお互いその栄光を見たいと思いません？それをね、お互いね、見ていきたいというふうに思います。最近はちゃんと時間通りに終わるということを決めてますので、ね、ここで終わりたいと思いますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。アブラハムがイサクをモリアの地に連れて行き、私の示す山で捧げろと言われたとき、正直理解できなかったでしょうし、驚いたでしょうし、はっきり言ってわけわかんなかったと思います。でも約束を守られた主が必ず意味があって、何か意味があってしてるんだと思って、彼は翌朝早くすぐに従って、必ず神様が灰の中からでも施策を取り戻してくださることを信じて、あなたに捧げに行きました。私たちもどうぞ神様の愛を本当に信頼して、大切なものを、人かもしれないし、物かもしれないし、立場かもしれないし、すごく大事にしてきたものかもしれない、それを喜んで神に捧げて、復活される神様の祝福を見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。100倍と言われた主が100倍の祝福をお一人お一人に豊かに表してくださり、その証してこの教会を満たしてください。喜んで神様を信頼して、復活を信じて避けることのできる心と力を聖霊が与えてくださって、共に100倍の祝福を見ていくことができるように導いていってください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。天のお父様、今お一人お一人が 神に祈ったこの祈りに応えて心と体を癒し問題に対する解決を与え、またお一人一人にあなたが教えてくださり語ってください。イエス・キリストの皆によって心と体を癒されよ。風と熱、イエス様って命ずる。癒されよ。心臓にすごい負担がかかっているから、この心臓を癒してください。イエス様によって命ずる。心臓よ、癒されよ。脳梗塞の後遺症、イエス様って命ずる。完全に治れ。耳鳴り、イエス様って命ずる。耳鳴りよ、消えてなくなれ。すごく過去に縛られている人がいます。あなたは、過去に許されたことのすべてを丁寧に感謝して、そして私の手に任せなさい。あなたが何とかしようとする必要はありません。一つ一つを感謝した上で、またあることは悔い改めた上で、私の手に任せなさい。私がこのことからのすべてを祭殿に変えるのをあなたは後の日に見ます。あなたは前に向かって進みなさいと主は言われます。なんか失うことを恐れている人がいます。これ以上のものはもうないだろうと思っていらっしゃいますけれども、主はあなたが捧げたときに、私はそれに勝るものを、あるいはそれに勝るものに変えてあなたに返そうと主は言われます。あなたには無理だと思っても私には無理ではないと主は仰されます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。一人一人にあなたの祈りに応えて豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしてありがとうございます。お知らせをしたいというふうに思います。週報をご覧ください。1番ですけれども